はようございます。ボリューム大きすぎますかね。大丈夫ですか。はい、今日も集められて感謝します。あ、ここのスポンジがどっかに落ちてませんかね。このマイクは非常にこう繊細なので、こういうふうにこうちっちゃいスポンジが入ってないと。
ありがとうございます。
こういうふうにこうツカッとなるんですね。スポンジを装着するとこんなに違うんです。ちょっとなりますけどね、大丈夫なんですね。はい、皆さん、日本人は背が小さいからといってバカにしてはいけないんです。誰もそんなこと思ってませんけどね、はい、今日も YouTube で礼拝会をご一緒にしてくださっている皆さん、ありがとうございます。イエス様が共にいて祝福してくださることを感謝します。心を開いていつもイエス様に向かいましょう。1週間に1回日曜日に一番大きな集まりというか、こんな風にして私たちは集められていますけれども、そうですね、皆さんは違うと思うんですけども、多くのクリスチャンはなんかこう月曜日から土曜日まではイエス様や教会とは関係がない生活をしているかのように時々言われるんです。でも本当のところそんなことはないと思うんですよね。どっかで皆さんやっぱりイエス様を思いますよね。毎日何度か思っていると思うんです。もちろん願わしいのはずっと思っていること、ずっとイエス様と語っていることなんですけれども、そうではなかったとしても、月曜日から土曜日まで全くイエス様あるいは聖書と関係がない生活をするクリスチャンはいないでしょう。というのは神様の恵みが働いてますので、そんな風にはならないんですよね。やっぱり私たちが生かされて生きていく中で、私たちが目指していくところ、それはいつもイエス様を覚えていること、いつもイエス様の中に自分があって、そして自分の中にイエス様がいてくださるんだということを意識して生きること、それをある人がその神様の臨在の訓練と呼びました。その言葉は非常に味わいが深い言葉だと思います。神様の臨在を訓練していく、クリスチャンはそんな風に毎日の中で1日に1回2回3回はイエス様を意識して生きていると思いますけれども、人間はほぼ毎日意識しないで空気を吸っています。当たり前になっています。そんなことは訓練しなくてもいいわけですよね。私たちは体の中に神様が本能を与えてくださって、その自分の考えとは関係ないところで私たちの体が動いていてくれるんです。で、日本語では自律神経と、自分でコントロールしている神経と呼びますけれども、私はやっぱりそれは神律神経だと、神様がコントロールしていてくださる部分だと心から思います。別に日本語変えなくてもいいですけど、自立、いや自立じゃないんだよな、神様なんだよなっていうことで、私たちが日々神様に近づいていくことができたらと思います。今日もずっとそうでしたけれども、私たちの心をいつも共にいてくださるイエス様に向けながら、そしてイエス様が今この時を通して語ってくださる言葉を私に対する語りかけとして受け取っていきましょう。そしてそれを生きていくことができますように。アニケン先生、お祈りお願いします。
暗闇のないあなたの備えてくださっておられる道、命があふれ色があり、そして義と喜び平安があること、そしてそれが愛の道であることを心から感謝いたします。すべてあなたから来る良いものです。私たちには何一つエネルギーに、本物のエネルギーになるようなものを作り出すことができない、こんな愚かなものですが、あなたがすべてを備えてくださったのは、本当にこの若田ちゃんとして私たちの汚い歴史にしてくださり、私たちの一生の罪を背負って、あの十字架、あの恐ろしい十字架で全てを置いてくださったことを感謝いたします。皆様、本当にあなただけが救い主でおられることを感謝いたします。そしてあなたが本当に救うことができること、許すことができること、そして生かすことができることを感謝いたします。主よ、どうぞ今日新しいエネルギーを私たち一人一人に与えてください。新しい勇気と希望を与え、そして本当にこの世の中で、この日本の中で、あなたの栄光が表されるようにお願いいたします。私たちがそれぞれ祈っている課題がいっぱいありますけれど、答えるのは神様です。イエス様です。感謝いたします。私たちの信仰を本当に強めてください、祝福してください。イエス様の尊い名によってお祈りします。
アーメン。お読みいただいた箇所で、イエスはまた彼らに語って言われたとありました。おそらくイエス様は、お祭り、カリオの祭りが終わって、その次の日朝早くに神殿に行かれ、そこで人々を教えられている間に、パリサイ人律法学者が会員の現場で捕らえられた女性を連れてきて、いきなり割り込んできました。そしてそこでやり取りがあった後、パリサイ人律法学者は恥ずかしい思いを持ちながら、罪のないものがと言われたイエス様の言葉に反応して、一人また一人とみんなが去っていきました。そして女性も一人だけ残った中で、イエス様が、私もあなたを罪に定めないと言われて、安心して家に帰ることができました。どうやらその続きの中でイエス様はここで語っておられると。パリサイ人律法学者は家に帰った、しかし人々はまだ残っていたと思われます。さらにその中には違うパリサイ人もいた。でその人々に対してイエス様は、この一連の出来事があった後ですよ、あなた方の中で罪のない者がまず石を投げなさいと言われた、その後でイエス様が、私は世の光ですと言われたわけです。皆さん、他にこう自分は世の光だって言った人いるって聞いたことありますか？いろんな宗教ありますけどね、その中にはなんとか光とかっていう宗教もありますけども、結構光を使う宗教ありますが、イエス様の前に私は光と言ったものはいないんですね。後に言った人は真似してるだけです。世界の光、世の光、光と聞いて皆さんは何を想像し、何を考えますか？何も光らない、そんなことはないですね。光、私はノルウェーに住んでいましたんで、その話になると、ノルウェーって白夜があるんですよねってみんな言うんですよ。はい、いや一度見たいですねって、いや別に白夜大したことないですよって僕言うんですよ。白夜ってなんかこう目の前で起こることのように考えてるのかどうか知りませんけども、白夜っていうのは夜の12時になっても太陽が沈まないことなんです。だから白い夜と、ホワイトナイトとかっていう 言葉もありますけども、まあ、僕にしてみれば何のことはない、太陽が沈まないだけじゃないかっていうそれがあったんですよね。で、見物っていうわけではないんですよ。で、僕初めてノルウェーに行ったのは1869年で、オスロに着いたのが7月7日だったんです。まさに夏の盛りなんですよ。で、2週間経って一番北の方、北緯70度線を超えるところに行って、そこに3ヶ月滞在しました。そこはまさに夜の12時になっても太陽が沈まないんです。太陽の動きはこういう風になってきて、ここが山の頂上、山の頂上もうすぐ引っ込むかなと思ったらまた上がっていくわけですよね、はい、で、それはそれでまあ不思議な体験でしたけども、見るもの、ぜひ見ておいた方がいいんじゃないかと思うものはオーロラです。それはすごい体験。オーロラは寒い時に見られる。でもね、最近の中学校の同級生の会話の中で、北海道は紋別でオーロラが出たことがあるって、ね、僕らが小学生の頃だそうです。おお、まさか紋別でオーロラが出ると思っていませんでしたが、起こったようですね。はい、ということで何を言いたいかと言いますと、白夜の国、夏は1ヶ月太陽が沈みませんが、真冬になると1ヶ月太陽が顔を出さないんです。そうなんですよ。白夜の国ってのは白夜のシーズンの反対、真冬になると太陽が顔を出さないんです。ずっと暗いんですよ。で、一番夜が長い時はお昼になっても暗いんです。そのうちだんだんこうお昼頃になると薄明るくなるそうです。その一番北部に行った時に年配の伝道者のご婦人が、子供の頃はね、今日は太陽が昇るっていう時、顔を出すっていう時にお母さんと二人で屋根の上に登って待ってたもんだよって話してくれました。あー、昇ったって拍手をした。お母さん、いや、登ったって言うんじゃないんですよ。水平線にこう線が見えたんです、太陽の。で、それを喜んで、これから太陽が顔を出してくる。イエス様は世の光だと言われました。世界の光であられるイエス様、まあ、ある解説書によると、ユダヤ人の教師たち、ラビたちの中には、世の光というのは、あるいは光というのはメシアのことを表しているのだと説明している人たちがいるそうです。私たちは光を当たり前のように思っているかもしれませんが、そう考えると創世記の一章に、初めに神は天と地とを創造されたと始まっている中で、地は暴漠として何もなかった、何にもない暗闇だったと、闇が地の表を覆っていたと、すると神は言われた、光よあれ。一番最初に神様が語られた言葉の記録、それが光よあれなんです。聖書の中で、人類が持っている書物の中で最初に神様が語られたことは光よあれなんです。そしてヨハネの手紙第1の1章5節には、神は光であって、神には少しの暗いところもない。これが私たちがキリストから、イエス様から伝えられた教えなんだと書いています。 私たちは光が当たり前だと思っているかもしれませんが、そうではなかったんです。神様が光なんだと。私たちにとっての光って言うと太陽なんですよね。で、太陽の光っていうのは、まあ地球との関係では太陽は動いていないので、どうやら太陽を中心にしている太陽系も動いてるらしいんですけれども、私は外から見たことがないので分かんないんです。でもその太陽に対して地球は一定の距離を保っていますが、太陽の光はそれだけで地球全体を照らしているわけですよね。でも太陽の光、地球の半分しか照らさないですよね。あとの半分は暗闇なんですよ。それを夜と呼ぶわけです。私たちは太陽の光が太陽系の全ての惑星を照らしているんですよね。ずっと太陽についていけば夜がなくなるわけです。そんなことが現実には可能じゃないんじゃないかと思います。何しろ地球の表面が時速1500キロでこう回ってますから、時速1500キロでついていかないとずっと太陽の光についていくことは難しいということになります。皆さん、私の言ってること分かります？分かる？私自分の言ってること分かんなくなってきました。太陽の光はともかくとして、イエス様はここで、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのですと言っておられます。ここでイエス様が言っておられるのは、私たちの肉眼、この眼球で捉えることができる光のことではもちろんありません。世の光、そしてヨハネの福音書最初の一章で私たちは読んできました。もう一度おさらいしますか。ヨハネの福音書一章一章一節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない、この方に命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。聖書の言葉はなんと力強いことでしょうか。なんと私たちに命をもたらしてくれることでしょうか。イエス様が私は世の光ですと言われたのは、いろんな意味があることをここからも分かります。私たちの光、体にも光が必要ですが、私たちの存在に光が必要なんだ。その光がなければ命がないんだ。イエス様が世の光だと言われたのは、そこに命があるということです。イエス様が命の源なのだ。だからイエス様に従っていくことは、光の中を歩み命を与えられて死んでも生きるという命を与えられて、全ての困難な状況も乗り越えていきながら生きることができるということです。光は照らします、光は温めます、光は生かします。光が照らすので、イエス様についていくものはいろんな状況の中で迷うことがないんです。はっきり分かりますから。必要なことは全部イエス様ははっきりと分からせてくださる。だから言うんです、皆さん、本当に世の中の報道を鵜呑みにしないようにしましょう。どんな方法であったとしても、世の中が報道、ニュース、知らせとして知らせることを鵜呑みにしないようにしましょう。いつもイエス様の光の中でそれを考えて受け取っていきましょう。受け取るべきものは 本当の光はイエス様だからです。本当にイエス様についていかないと、つまり私たちは本当は何が起こっているのかわからないということです。真っ暗の中で私たちはどの方向に行くかも分かりませんし、自分の姿も見えません。自分がどんな存在か分からなくなります。イエス様の光についていくことによって私たちは自分が分かる、自分の行く方向も分かる。イエス様はそのようなお方です。イエス様が世の光だということは私たちを温めてくれます。イエス様ご自身がマタイの福音書の中で言われました。不法がはびこるので多くの人の愛が冷えるであろう。愛が冷たくなったら本当に寒いです。でもそれが今起こっています。それが今起こっています。しかしその中で私たちの存在を温めてくれるのがイエス様の光です。イエス様ご自身です。私たちのイエス様は私たちを生かしてくださいます。死にたいと思う思いを皆さんは経験したのではないでしょうか。そんなふうに思ったことがない人もいるようですけれども、多くの人はそういう思いを一度二度は経験します。私もそうでした。しかし生きていくのが難しい、もう生きていくのが疲れたという人を生かしてくださるのがイエス様です。世の光ですから、イエス様の光が私たちを生かしてくれる。イエス様の光はイエス様が語ってくださった御言葉を通して輝いてきます。あなたの御言葉は私の足の灯し、私の道の光です。神様が光ですから、神様の御言葉も光なんです。そしてその光が私の足の灯火となり、道の光となって私の行くべき方向を照らしてくれる、私の足元を照らしてくれる、そして心を温め命を与えてくれる。神様は光であられるので、神ご自身であられるイエス様はもちろん光です。だから人間に必要なのはいつもイエス様の後をついていくことです。イエス様の先を行ったら間違いです。光の前を行こうとすると自分の影しか見えません。いつも私たちはイエス様の後についていくこと、それが従うことです。そうすれば闇の中を歩むことがない。どうでしょうか。私は大丈夫でしょうか。世界はどうでしょうか。世界は闇の中を歩んでいるとしか思えません。優れた人がリーダーになる、しかしそのリーダーも一寸先は分かんないです。想像して計算をし、こうなるだろうと思い、それでうまくいって成功し大金持ちになる人たちもいます。しかしどんな人間も次の瞬間を知っている人はいません。想像はできます。私たちは根本的に暗闇の中にいるんです。闇の中を歩んでいるんです。闇の中を歩むと鶏歩きになるんじゃないでしょうか。皆さん、鶏見たことない人どれぐらいいますか。見たことがある人、あ、結構いるんですね。はい、観察しましたか。あの経営者って鶏飼っているところの鶏は参考になりませんよ。動きませんからね。で、僕は子供の頃に自分家庭があんまりこうってかなり貧しかったので、いろんなことをやったんです。鶏も飼ってましたし、鶏を締めて殺すところも覚えてますし、あの首のない鶏が走り回るのを覚えてますけど、ね、鶏は定まんないんですね、方向が。鶏は歩くときに必ずこういうふうに首をやらないと歩けないみたいです。で、いつもキョロキョロして、 ね、集中力がないんですよ。だから歩く方向はあっち行ったりこっち行ったりするんですね。もう僕はこの闇の中を歩くっていうのは鶏をすぐに想像しました。自分の歩みは大丈夫かな、集中力がなくどの方向に行ってるかわからないのが今の世界だと私には思えます。どんなに優秀な人がリーダーになっても大統領になってもいきなり戦争を仕掛け、いや、いきなり経済が悪くなるのを放っておいてどんどん悪くなる、本当に一寸先は闇、いやいや一寸って今言わないですか、ね、3センチ先は闇です。だって今いるところも闇なんですから。イエス様に従っていく者が闇の中を歩くことがない。私たちはそれを受け止めましょう。イエス様のこのようなお言葉、つまりイエス様は私がメシアなのだ、私が救い主なのだ、私によって人間は本当に生きるのだという恵みの言葉を語ってくださったのを聞いている人たちの中でパリサイ人と呼ばれる人がイエス様に答えました。あなたは自分のことを自分で証言しています、だからあなたの証言は真実ではありません。これ丁寧な言い方に聞こえますけどね、結構厳しかったと思う。お前たち何聞いてんだって言いたくなりますよ。そうなんです。神様が私たちに語りかけておられても私たちは自分の考えで聞いているようでありながら反抗することができます。イエス様が恵みの言葉、救いの言葉、希望の言葉、命の言葉を語ってくださったのにパリサイ人の頭はこいつは本物じゃない、自分のことを批判的に聞いてたんです。あらをほじくろうとして聞いていたんです。私たちの聞き方が問題です。どんなにイエス様が命を提供してくださっても私たちが上の空で聞いたり、あるいは下に空はないですから下心で聞いたり、そういうことをしているとイエス様の命は私たちのうちには入りません。確かに自分のことを自分で自慢する人はあまり聞かない方がいいです。そういう人はあまり信用しない方がいいです。けれどもパリサイ人たちは相手を間違えました。そのように反抗的に聞いているパリサイ人、皆さんどうですか。皆さんの一生懸命話すことを反抗的に聞いて実は自分が本当に言いたかったことを聞いていない人、その人に皆さんだったらどうするか分かりませんけど、私はあ、もう話すのやめようと思いますよね。私はですよ。でもイエス様はちゃんと答えてくださる、ちゃんと答えてくださる。その人たちにまっすぐにイエス様は答えてくださる。イエスは答えて彼らに言われた。もしこの私が自分のことを証言するなら、もしイエス様は別に自分のことを証言していたわけじゃないですよ。その証言は真実です。その理由はイエス様が私は私がどこから来たかまたどこへ行くかを知っているからです。何を意味するんでしょう。イエス様が言われること、イエス様がたとえご自分のことを証言する、あるいはご自分の証しをしたとしてもそれは真実なんです。なぜならイエス様は出どころが神様だからです。イエス様は神様から出ておられて神様のところに帰っていかれるお方、もう今帰っておられますから、私たちが確信を持って生きる人生の秘訣、それは自分がどこから来ているかどこに行こうとしているかを知ることです。それがイエス様の光の中で私たちが見えることなんです。本当は自分がどこから来たのか、そして自分はどこに行こうとするのか、それを勉強するのが哲学でしょ。 哲学は人間がどこから来て、なんで人間の存在がここにあるのか、それを一生懸命人間の頭で優秀な人たちが考えに考え抜いて、この道だあの道だというのが哲学だと私は受け止めています。間違ったら教えてください。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。しかしそれは人間の限界の中なので、実は闇の中で模索しているのと同じなんです。だから私が本当はどこから来たのか、どこに向かっていこうとしているのかわからないんですよ。で、哲学で答えが出ちゃったら哲学終わっちゃいますもんね。哲学の存在がいらないんです。哲学者が飯食えなくなるはっきり言って実はイエス様は哲学者がご飯食べられないように答えているんです。もう私たちはイエス様の光の中で自分が神様によって作られている神様のご計画の中にここに存在している、そして神様を求めてイエス様とつながるならば、私たちは神様のもとに帰る存在だということが照らされる光の中でわかるわけです。その時私たちは確信を持って生きることができるんです。そしてどんな状況の中でも諦めたり絶望になることがないんです。なぜなら私は世の光ですと言われるイエス様は私たちの希望でもあるからです。栄光の望み、光って輝く望みがイエス様なんです。いろんな希望がありますよね。希望があるとちょっと心が明るくなるように思うかもしれません。しかしイエス様が私たちの希望だということは、イエス様、光であられるイエス様が私たちの希望なので、私たちの希望は輝く希望なんです。暗闇の中で輝く希望が私たちの希望なんですよ。イエス様ですから。そのように私たちはイエス様の光に従っていくときに、自分がどこから来ているのか、そしてどこに向かう存在なのか、今何のために生きているのかがだんだんとはっきりしていくのです。私たちの視力はイエス様に従っていく中で、私の視力ってこの眼球ではないんです、心の視力、霊の視力はイエス様に従う中でどんどんはっきりしていくのです。しかしあなた方は私がどこから来たのか、またどこへ行くのか知りません。そうなんです。人間は人間のレベルでイエス様を見ていたので、自分たちは分かっていると思っていることすらも正確ではありませんでした。人々はイエス様がガリラヤの出身だと思っていました。なぜならイエス様の活動はガリラヤに置かれていたからです。イエス様のまあ、父親母親と呼ばれる存在もガリラヤ地方にいました。しかしイエス様が生まれたのはベツレヘムでした。イエス様がどこへ行くのか誰も分かりませんでした。私が行くところにあなた方はついてくることができないとイエス様が言われた時、あいつはどこに行こうとしてんだ、エジプトに行こうとしてんだか分かんなかったんです。本当の光がなければ本当のことは分かりません。それでも人間は自分で判断して自分は分かっていると思ってしまいます。それが肉です。私たちの限られた知識、ものすごく限られた針の穴ほどの能力の中で全てが分かるかのように私たちが判断するところから私たちは間違えていきます。イエス様は反抗的にしか、反抗的な心しか持たなかったパリサイ人にこんなにも丁寧に語っておられます。さらにイエス様は私は誰をも裁かないと言われました。パリサイ人たちは裁くことが習慣でした。あの人たちは律法を守っていない、こっちの人も律法を守っていない、私たちは守っている、そのような考えで生きていた人たちですから、知らずのうちに人を裁いていました。私も そういう性質があります。もしかしたら私の先祖はパリサイ人ではなかったのか、時々思うぐらい裁く性質を持っています。しかしイエス様は驚くことに、私は誰をも裁かないと言われました。この言葉を読んで皆さん思い出しますよね。思い出しますか。ヨハネの福音書3章16節はみんなが知っています。17節の言葉、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためです。神様は世界を裁くことができるお方なのですが、世界を裁く前に救おうとしておられます。イエス様はもし私が裁くならその裁きは正しいと言われました。今の社会の問題、裁判であっても何であっても何が正しいか確信が持てないことではないでしょうか。本当にこの裁判は正しかったの？何十年も経っていきなりあの裁判は間違っていたとかっていうニュースが伝わってきます。裁判官も人間です。ですから 100% の確率はありません。しかし神様の裁きは 100% 正しい。ですから神様が裁かれるとき誰も何も言えませんが、イエス様は私は誰をも裁かない、しかし裁くのであればそれは正しい。なぜならイエス様は天皇お父さん神様と共に裁くからだと言われました。神様であられ救い主であられるイエス様がこのようにしていつも私は一人でやるんじゃないんだって言っておられるんです。私はいつも父と一緒に、いや父が言われることだけを私はやっているのだと言っておられるんです。イエス様の光に歩むこと、闇の中を歩まないこと、イエス様に従うことは自分で自分一人でやることができなくなることです。それやめることです。イエス様を見ながらイエス様と共に生きていく、どんな時にもそれを求めていくことが光の中を歩むことです。自分の考えることも自分の行動も受け止め方もイエス様にあっていつも照らしてもらう。イエス様、私の心を照らしてください、思いを照らしてください。そのようにしてイエス様に従い続けていくことがこの世界の希望なんです。だからイエス様は言われた、あなた方は世界の光です。それは何にもしなくても輝いているということではありません。私時々冗談で言うんです。私は福島県のいわき市から来ました。原発43キロのところにあります。だから私は放射してるんです。英語で一番言いやすいんですけどね、英語で放射能のことをレディエーションって言うんです。でレディエーションって輝く、光り輝くって意味もあるんですよ。だから私放射能のおかげで光り輝いてるんですって言うとね、冗談がちゃんとできる人はそうか、じゃあ夜光がいらないなって言ってくれるんですよ。そうなの、ぼーっと光るんですとかって言うわけです。あ、そうですか、はい、すいませんでした。私たちがそんな光り方をするんじゃない、イエス様についていくことによってイエス様の存在の光が私たちを通して表されるように聖霊の神様が働いてくださるんですよ。私たちが意識することによってではないんです。だから私たちはいつもイエス様の光を求め、イエス様を求めてイエス様についていきましょう。そのようにしてこの世界にもっと光が広がっていきますように。私は一本のマッチにしか過ぎないかもしれません。一本のマッチでも暗闇は負けるのです。10本のマッチ、40本のマッチになると松明のように燃えるのです。私たちはイエス様に、光であられるイエス様に従っていき、この暗闇の中で一人の人が光であられるイエス様にお会いしますようにお祈りします。天皇お父様、今日も私たちを集めてくださってありがとうございます。 イエス様、あなたが世の光であられることを感謝して褒めたたえます。あなたが私たちを捉えてくださいました。あなたにしっかり従うことができますように、ますます私たちの心と思いを照らしてください。イエス様、助けてください。この世は闇です。しかしあなたは闇の中にいる人々を救おうとしておられます。どうぞ主よ、私たちをあなたの光としてちゃんと生きることができますように教え導いてください。イエス様、今コロナ陽性になって療養中の稲垣先生ご夫妻を速やかに強め、全く癒してください。あなたがそうしてくださることを感謝します。平バプテスト教会の平沢勲先生、また抗がん剤治療を受けていると思います。イエス様、あなたの奇跡のお力でどうか癒してください。主イエス様、佐藤正則さんをあなたが暗闇の力から完全に解放してください。あなたこそ奇跡の神様であられます。日本を憐れみ、天皇ご夫妻をお救いください。岸田総理はじめ大臣たち、国会議員たちを、神様どうぞあなたのご慈愛によって照らしてくださり、本当の悔い改めが起こりますように。この国にあなたの御国の現れが起こりますように。神様、あなたの義がこの国に表されていきますように、まず教会から始めてください。イエス様、内堀知事、福島県議会の議員たち、行政の皆さん、内田市長、いわき市議会の皆さん、行政の皆さん、お一人一人にそれぞれにあなたのご慈愛が注がれ、ああ主イエス様、あなたの光の輪が広がりますように。ここにあなたのご支配を表してください。エルサレムに平和が来ますように。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。